Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはいはい、来ましたよこの回。
来ましたよ、
週刊日経トレンディクロストレンド。今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はいはい。
さて、3日に行われた日経トレンディ恒例のイベント、2023年ヒット商品ベスト30、そして2024年ヒット予測ベスト30の発表会の前に実は撮ってるんですよね。
ごめんなさい、これはね、ここだけの話。
ここだけ、いやもう流れてますけどなんか整合性がおかしくなっちゃうので、はい、実は、3日に行われる数日前にラジオ日経のスタジオに編集長をお招きして、ランキングを教えてもらう。
そうですね、
だから私たちは当てに来てるし、はい、聞くのもワクワクしてるし、はい、もう1年で一番楽しみにしてる、
はい、ワクワクしてるけども、今リスナーさんを聞いてる人はみんな知ってます。
そうこの温度差がやっぱりちょっと発表しとかないとおかしいだろう、あの人たちテレビ見ないのかなみたいになっちゃうので、ちょっとなんか温度差を感じたらそういうことだと、
はい、
いう前提で、
まあ、そうですね。
でも裏話も含めてね。
そうなんですね。はい、
まあ、今この場で行くと僕だけがランキングをしている状
態。そうなんです。すごいもうキラキラ、
ここから今日だって伝えていきたいなと。
スタジオに来る間にあれが入ってるかな、これが入ってるかなとすごい考えながら楽しみにしてきましたということで、今週は東京カンファレンスセンター品川で行われた1987年創刊以来その年のヒット商品をランキング化し発表している日経トレンディ恒例の2023年ヒット商品ベスト30、そして2024年ヒット予測ベスト30決定までの裏話をお伺いします。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド。今週は日経トレンディ恒例の2023年ヒット商品ベスト30、そして2024年ヒット予測ベスト30決定までの裏話です。さあ、それではお待たせしました。前半は2023年ヒット商品ベスト30の話からということで、
はい、まあ、繰り返しになりますけど、僕たちは
まだ知らないんです。ごめんなさい、で一生懸命予測してきちゃった、
はい、
吉武さんからどうぞ。
まあ、でも最初に傾向だけ聞こうかな。
あ、傾向から聞きます、
はい、あ、傾向ですか、
はい、
全体的な、
全体的な、
あ、まあ、ランキング作ると決まりやすい年、決まりにくい年みたいなのって毎年違うんですよね、
は
い、
どっちでしたか今年
で。今年で言うともう1位はこれだな、
お
なんですけど、
あ、じゃああれかな、
逆に2位から10位あたりとかが結構小粒というか、
はい、
どれにしようかなっていうのは迷った年なので、
はい、
まあ、1位は間違いなくこれ、
あ、
まあ、ただその2から10とか、まあ、11から20あたりはまあ人によって諸説あるなっていう感じのランク付けになってますね、う
ん、それ聞いて1位あれかなって思いました。
そうですね、
いきます、声揃えていきます。
いいですよ、
いきますよ、せーの、チャット GPT。
ああ、すごい、なるほどね、まさか、割れることあります。全然声合わせない方がよかった。
全然何年もやってるのに気持ちが、しかも同じ番組やってるのに全然気持ちが一緒じゃないんですけど。
でも
なんて言いました、
チャットチョでしたね最初の
時は。そうそうそう、まあ、生成 AI っていうか、ま、迷ったんですけど、うん、
僕はチョコザップだった、
生成 AI。
なるほどなるほど、
チャット GPT 系、
まあ、これ大発表させていただきますが、
はい、
1位チャット GPT、 2位チョコザップです。
ほらね、ほらね、ほらね、よしさん、
なんだろうこれ、この悔しさ。
ほらね、
そう思ったんだけど、
だって間違いなくですよ、世の中が、
うん、
でも日経トレンディ的にはチョコザップ持ってくんじゃないかなって。
それなんていうか知ってます、
はい、
忖度っていうんですよ。
まあ、チョコザップは一瞬悩みはしましたね。去年我々1位コンビニジム、まあ、イコールチョコザップを上げていて、翌年ヒットの1位にするとかっこいいなっていう、ワークマン以来の衝撃が得られるんですけど、まあやっぱり世の中の広がりから見るとチャット GPT なのかなと。
だってですよ、ナレーションだって AI がやるし、 CM だって AI がやるし、仕事だって なんかチャット GPT でもう提案とか作っちゃおうみたいな人聞いてみちゃおうとか、もうそういう話ばっかりだったじゃないですか。
いや、でもね、僕は逆に言うといろんなこう現場現場行きますとね、
戦ってた。
そうそうそう、だいたいあのおじさんたちが、いや俺チョコザップ入っちゃったよ急に始めちゃった人、ね、プロデューサーだったり、
あ、知ってます、はい、クロストレンドの編集長もチョコザップ入ってますよ、
うん、お、本当に
勝松さんが、
ほらほらほらほら
うん、でもチョコザップもやっぱりこう想像以上に広がった感じはありますね、うん、あの多分去年我々が取り上げた時点だと、うん、みんなそんなに知らなかったですよね。
そう思います。
っていうのが一点なんですけども、まあ、本当に今年全体的な傾向としては、あの、まあ、コロナが、5類に移行したりして、まあ、いろんな制限が解除されていった反面、インフレとあと猛暑っていうこの消費を制限するような要素の板挟みにあった年だなと思っていて、で基本的ないろんなヒット商品ってこの流れからいろいろ生まれてはいるんですが、それとは全く別の流れとしてこのチャット GPT 系のこの AI 系の躍進っていうのが起こった年でした。まあ、ただチャット GPT って結構難しいのが、経済効果どう測るんだとかは結構難しいところではあるの で、
逆にマイナスになっちゃってる業界もあるかもしれないぐらいですよね。
確かにね、
英会話教室とかいらないかもっていう
特集がありましたもんね、日経トレンディでも。
そうですね、でも本当にあの労働価値換算でですね25兆円っていう試算も出るぐらいの、まあ、社会的影響力を持っているので、まあ、これは間違いなく1位かなと思って選んでますね。
じゃあもう間違いなく編集部の中でも異論は1位に対してはなかった、
ほぼなかったですね。まあ、強いて言えばあの有料会員が何人とかっていうデータが取れないので、まあ、そのあたりどう見積もるかっていうのと、まあ、チャット GPT 自体はあの無料でも使えるので、まあ、いつもこの割とちゃんと数字調べながらやってる我々としては、そこどう見積もるかっていうのは最後まで悩んだは悩んだですね。
あ、でもね、経済規模を聞いちゃうと。
そうですね、
うん、まあ、それに、まあ、いろんなサービスがこれによってあのいろんなものに AI が入っていって、そのサービスが売れたりっていう影響力も抜群だったので、まあ、これは1位でいいのかなというふうに思いましたね。
じゃあそっから先ですよ
そっから
1個しか考えてないんですか、
そじさんのドヤ顔がなんか、その他ね、
そうか、1個ですか。
僕はもうだってチョコザップ、まあ、自信満々で、
じゃあ私はじゃあちょっと自分の半径3メートルぐらいの話だからちょっと偏りがあるかもしれないんですけど、はいはい、まずはユニクロのなんかあの前掛けバッグみたいな、ちっちゃいバッグ、
1000
円ちょっとの、
はい、なんだっけ名前、
あれ何でしたっけ、ラウンドミニオールダーなんちゃらバッグみたいなやつ、
はいはいはい、それも載ってはいますけれども、れランキングには入ってないです。
はい、じゃあ次、はい、大谷選手が CM してたコスメデコルテのリポソームっていう化粧水、はい、化粧水、あれ去年から化粧品が好きな人たちの間ではもともとそれを抜きにすごく話題だったんですよ。だけど大谷選手が CM をしたことでよりそうじゃない層も知るようになって、もう超爆発的になっちゃった。
トレンド追っかけてますね。
え、違うんですよ、私の周りの話なんですよ。
完全に美容アパレルに寄ってますから。
あとニュージーンズ、
ニュージーンズ、
ニュージーオージーとかいたじゃないですか、ニュージーンズ、K-POP 系、
まあ、でもニュージーンズまだ日本未デビューですからね、
うん、じゃあストレイキッズごめんなさい、私のでもこの半径の話ではその辺をちょっと想像して、
今ランクインに関わってるものが一つだけありましたね。
大谷、
はい、
選手と、
まあ、今年はですね本当に、まあ、スポーツ躍進の年だったんですけれども、その中でも野球の消費力がすごくて、
そうですよね、うん、話題になりましたもんね、優勝しましたもんね、
はい、で WBC2023 が10位に入ってます、うん、まあ、これはあの単に経済規模 WBC で取れたよねっていうだけじゃなくて、やっぱり大谷選手の存在が大きくて、まあいわゆる大谷売れみたいなものをかなり巻き起こしたので、あの前回大会規模に比べて大会自体も経済規模大きいし、さらに大谷売れみたいなのもあるしということで10位に入ってます。
あ、大谷売れっていうワードで入ってるんですか。
いや、 WBC2023 で入れてます
ね。そうですね、あのメガネの CM とか
もありますよね。メガネも売れたし、であと野球銘柄でいくと 6位にですね北海道ボールパーク F ビレッジが入ってます。
日本ハムのね、
えそれ何ですか、ちょっと
詳しく。日本ハムの新しい球場ができたんですよ、北海道に。
できるできるって、はい、なってましたね、うん、
でいわゆるその球場だけじゃなくて周りに、まあ、有名ベーカリーがあったりとか、まあ、クラフトビールがあったりとかっていうことで、うん、まあボールパーク化したっていうのがすごく新しくて、まあ、北海道の中でもですね、まあ、そんなに人が来ない地方都市にあったんですけれども、まあ、本当に300万人の人を呼び込んで、すごく大成功した例として6位になってますね。
沢原編集長が個人的に感心した商品サービス、そのヒット商品ベスト30の中にありましたか？はい、
そうですね、個人的にでいくと、まあ、3位のザ・ファースト・スラムダンクは僕もど真ん中世代なので。
ああ中国でしたっけ、爆発的に
韓国ですね。
あ韓国か、はい、韓国で、ま
あ、中国でもある程度人気でしたけど、
でも23年トップ の興行収入国内でもトップなので、うん、すごく良かったですし、まあ、これやっぱりバスケットの試合をそのものを描いたっていうのがすごく大きくて、はい、本当にスラムダンク知らない人が見ると、うん、スポーツの試合見てるみたいだっていう風になるみたいなんですよね。なので映画館の声出し OK にした応援上映みたいな文脈にもすごくぴったりあって、すごく印象的なヒットだったなと思います。ちなみにこれまた私のこだわりによって、この3位の本文の1行目もう原作ネタをぶち込んでますんで、ぜひ読んでください。
教えてくれないん
だ。いや言っていいんですか、お二人とも読んでますか？
読んでないですよ。
ファーストじゃない、
スラムダンクは読んでます。
元のスラムダンク
は1行目は、栄光時代はいつかから始まってるんですよ。
かっこいいじゃないですか。でもバスケ自体も今年結構流行ってますよね、はい、
ワールドカップも盛り上がりましたし、
ね、あれ今年で野球とかバスケとかラグビーとか、うん、結構スポーツが盛り上がってますよね。
そうですね、トレンディー的には9月10月ぐらいでその年が変わるので、うん、そういう意味だとサッカーワールドカップとかも
そうですね、
範疇に入ってくるんですけど、本当にスポーツ系は多かったですね、
はい、ということで、はい、その流れからなんですが、日経トレンディが選ぶ今年の顔には発表いただいてもよろしいですか？
はい、男性でですね、はい、まず今年の顔、松田力也さん、
はい、ラグビー日本代表ですね、
はい、
そして女性は、
はい、ぬくみめるさんです、
ね、めるるですね、選んだ理由あたりは聞いていますか？
そうですね、もうラグビーは間違いなくすごく話題になりましたし、その中で、最多得点を重ねた松田さんものすごく活躍して、皆さん脳裏に焼き付いてる方も多いんじゃないかなと思っています。
知ってます、恐竜ポーズ。
ごめんなさい、私実はあんまりラグビー見てなくておっと
辻さんの半径3メートルがだいぶ
偏ってるから、私のもうすごいなんか芸能とかコスメとかそういうの、犬とかそういう感じになって、はい、スポーツはお二人にちょっと解説してもらえると嬉しい。
恐竜ポーズあ
った、恐竜ポーズ、はい、はいはい、それが流行った、
流行った、
はいはい、ワールドカップでは安定したキックで20本中19本を成功した、
うん、
は
い、95% という、これすごかったですよ、
まあ辻さんにめちゃめちゃ分かりやすく言うと、はい、五郎丸ポジションの人ですね、
はい、分かりやすい、そこで止まってるっていうのが分かってるんですね私の知識がそしてメル、
はい、まあ、俳優業の活躍がものすごかったなということで、はい、まあ、いろんなドラマとかに出てらっしゃって、助演アカデミー賞受賞したりとか、非常に活躍された1年だったなと思い、なんだろう、今までバラエティで見せていた顔とは全然違うところで、すごく活躍の幅を広げたんじゃないかなということで選ばせていただきました、
はい、雑誌キャンキャンの専属モデルで、モデルやタレント業として CM などで見かけることは多かったんですが、はい、今年は俳優業、
はい、
去年の映画萌え彼はオレンジ色の演技などが評価された、
はい、納得でしたね、
ということで選ばれました、うん、後半は2024年ヒット予測ベスト30決定までの裏話をお伝えします。週刊日経トレンディクロストレンド、後半は2024年ヒット予測ベスト30ですが、まず先に来年の顔として選んだタレントさんを発表いただきたいと思います。
はい、 来年の顔はですね、佐野勇斗さん選ばせていただいてます。
はい、激推ししたスタッフがいたと。
そうですね、いつも来年の顔今年の顔含めて俳優部門は見守っている記者が
いるんですね。
はい、基本的にはかなりのご意見番として機能しているっていうところはありますね。
あ、歌えるタレントさんっていう枠になるんですかね。
はい、俳優業もやってらっしゃいますし、ミルクというボーカルグループで、歌も歌ってるという形になってますね。
はい、
佐野勇斗さん
か。はい、これからたくさん皆さんが知るようになって大活躍するだろうということで。
ちなみにだと去年ね、高橋文哉さんだった。
そうですね、はい、
そこで出てましたもんね今年。
はい、
そうですね、はい、その辺の先見の明は記者がかなりすごいんじゃないかっていう気がしますね。
はい、
期待してよ。
はい、そして、続いてが、2024年ヒット予測ベスト30ですが、もう1位をこれはサクッと教えていただいちゃいましょうか。
はい、1位はですね、
はい、
ドローンショー&空中 QR というネタになってます。
もう一回言ってください。
ドローンショー&空中 QR です。
これは、
はい、
空中 QR、
はい、
ご解説いただいてもよろしいでしょうか。
はいはいはい、皆さんドローンショー自体はご存知だと思うんですよね。
はい、
今年ディズニーとやったりとか、うん、でこれが来年すごく広がりそうだなっていう話なんですが、一つは、花火大会とのミックス、これがどんどん進んでいくだろうというふうに言われていて、でそれはドローン側の機体の進化もそうだし、例えばドローンショージャパンっていうところでいくと、Wi-Fi の1個上位の規格を取ったので、動かせるドローンが一気に増えるみたいな事情があったりとか、あとこうドローンって意外と設置に地味に手間がかかるんですけど、スタッキングできるドローンを開発していたりとかして、まあ、機体の進化もあるし、でドローンショーって面白いのがビジネスモデルが一番面白いんですよ。
はい、
で花火大会となぜミックスされていくか、これが日本各地で頻発するかっていうと、このそのヒントが空中 QR なんですけど、
はい、
ドローンってですね、夜空に QR コードを映し出せるんですよ。
はい、そうだそう
だ。ああ、誰でも空を見上げてカシャってできるんですね。
そうですそうですそうです。でなのでこれ企業の協賛とかと非常に相性が良くて、例えば花火大会って今どこどこ工業 の, 花火ですドーン終了みたいな話じゃないですか。はい、なので宣伝効果としてはちょっと弱いと思うんですよね。ただここにドローンを組み合わせるとバッチリ空を使った広告が打てると。
あ、ちょっと待ってください。はい、花火を見てるけどスマホ越しに見てるってことでいいですか。花火
QR の時だけはドローン側をスマホで映せば、
それでなんかその花火がパーンってなったところに企業名が下に出るってことですか。
QR QR コードが出ます。
ドローンで QR を作るんです。
ちょっと分かんなくなって
分かんなくな
って、映像とかあったら分かりますかね。
そうか、
こういうことです。ちょっと小さいですけどこういうことですね。
ああ、花火上がった花火自体が QR コードなんですね。
違います、違います。
違う、
花火は花火であってプラスドローンショーです。
ドローンだけで QR コードを作っちゃうって。
あ、じゃあ花火見た横にあるから、はい、それをパシャしてねっていうことなんですね。
だから夜空に携帯をかざすと
読み込んでくれる。すごいですね。でもその QR コードドローンで作るのって、 QR コードってツンツンツンツンテンテンテンテンテンっていうのがいっぱいあるじゃないですか。はい、ドローン結構数いるってことですか。
まあでもそんなに普通にできるサイズで皆さんやってらっしゃるみたいですね。で例えばあとはその花火とかでポケモン花火とかあるじゃないですか。はい、ピカチュウ型の、はいはいはい、こういうキャラクターともドローンショーってすごく相性が良くて、花火だとこうなかなか再現度っていうの難しいと思うんですが、ドローンならバッチリできるので、まあ、今年もありましたけどディズニーとドローンショーの組み合わせとか、まあ、こういうのどんどん増えていくんじゃないかなということで、結構ねビジネス的な目線で見てもドローンショーって可能性が大きいんですよね。
そうですね。う
ん、でドローンってさらにこういろんな制御が効くので、真正面から見ないと成立しないような、絵を描くことで、この真正面側をですね有料席にできたりするんですよ。なので結構ビジネス的なその拡張性っていうのがかなり高いんですよね。で見た目も非常に華やかですし、まあ、これが徐々にこう開催コストみたいなのが収まってくると、うんうん、非常にいろんなところで取り入れやすくなる。まあ、あとドローンって花火と違って消耗品じゃないので、一回動きを覚え込ませちゃえば常設しやすいんですよね。なので あの企業の広告で使いやすいって初めあったと思うんですが、例えばまあ渋谷にもう常設のドローンショーみたいなのを作ってしまえば、あのスクランブル交差点のところの電光掲示板に変わる、ああいうランドマークみたいなものが街に生まれるっていう可能性もあります。
面白いですね、はあ、ということでまだまだ聞きたいんですけれども、今回は2024年ヒット予測ベスト30の1位をお伺いしました。沢原編集長ありがとうございました。
ありがとうございます。
クロストレンド2号オーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディー日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディー編集部から2号さんにお話を伺います。2号さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ワンダスロータイムコーヒーです。
はい、ワンダスロータイムコーヒーということですが、どんなコーヒーなんでしょうか。
はい、これはビカフェインというのを歌っていて、でビカフェインのビは微妙のビ感じなんですけども、はい、朝日飲料から、発売されている商品なんですけども、そこの主要商品比でカフェインを 55% カットしているというコーヒーになります。
あ、55% カット、およそ半分になったということですが、そういう商品を作ってみようと思う背景みたいなのはどんなところにあるんですか。
はい、まあ、例えば夕方以降とか、まあ、夜とか、まあ、ちょっと仕事でまだシャキッとしたいなみたいな時でも、まあ、寝る時間ももう結構近いし、あまりカフェイン取りすぎる と、ちょっと良くないかなみたいなシーンって、まあ、あるかなというところで、そういう時にまあカフェインをまあ取りたいけれども取りすぎたくないみたいなシーンで飲んでもらうというところを想定しているそうですね。
もう発売されてるんですね。
はい、そうです。Amazon 限定発売、まずはそこからになります。
それで反響を見てこれからお店に出るかもしれない、
そういう狙いじゃないかなとは思っております。
はい、これは飲んでみましたか。
ああ、はい、発表会に参加させてもらって飲ませていただきました。
どうでしたか。
そうですね、まあノンカフェインのコーヒーとかも飲んだことあるんですけど、まあやっぱりちょっと味わいのコクとか深みみたいなところ、ちょっとまあ一般的なコーヒーに比べると足りないかなみたいなところも個人的には思ったりしましたけど、まあ確かに一般的なコーヒーと比べるとちょっとそういったところ、まあ足りないところもあるかなとは思いつつ、まあうまいことコーヒーを飲んでる感じというか深みみたいなところも表現されてるのかなという感想でしたね。
このビカフェイン、ノンカフェインとか、あとカフェインがめちゃくちゃ入ってるっていうのはよく見かける気がするんですけど、ビカフェイン市場ってまだ小さいんですか。はい、
そうですね、新しい提案の一つなのかなと思ってます。
編集長はカフェインドバドバ派ですか。
そうですね、もうずっとアイスコーヒー飲んでるので最近はアルコールよりもアイスコーヒーに切り替えていこうという流れが私の中であります、
ね、夜にたくさん飲んでも眠れちゃう人っていますよね
正直カフェインの存在を感じたことがないです。逆に眠気止めにもならないし普通に眠たくて寝るなっていう、
そういう編集長みたいな方には1日の中に2本目3本目とかにはいいかもしれないです、ね、
あ、そうでしょう。カフェインも取りすぎると体に良くないですかね、うん、中毒とかありますから ね、
そうですね、多分もう世界的な流れでそのコーヒーをやめて例えば抹茶にしようとか、あ、まあ、そういう話ってよく聞くので、うん、カフェイン量をこう多くしたり少なくしたりってヒット商品の条件になってきてるのかななんていう気もします、ね、
あ、カフェイン量は自分で調節してくださいということですね、うん、それでは2号さんにワンダスロータイムコーヒーのスコア、そしてホニャララ度10点満点でお伺いします。
はい、残業のお供に同10点でお願いします、
うん、編集長にはお供にならなさそうですけどね。
そうですね、残業だけが残るっていう形ですね。残業だけが残る
、まあ、皆さん各自でカフェインの量は調節してくださいということで、今日は2号さんにワンダスロータイムコーヒーをご紹介いただきました。2号さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド
今週の週刊日経トレンディクロストレンドいかがでしたか。さて、日経トレンディ12月号ですが、澤原編集長のおすすめは。
はい、今年も去年に続きですね、特装版というのをやっておりまして、はい、増刊バージョンの別表紙版があります。
お、2つ表紙があるんですね、
はい、今披露しますね。
はい、
はい、これです。
おー、今今年っぽい。え、ランキングに入ってるんですかね。
ランキングには入ってないんですけど、はい、別途、10ページぐらいで徹底特集を組んでおります。
アド
です。
アド
イラスト
書き下ろしです。
これな限定、やっぱちょっとこっちの方が少ないんですか。こっちの、
あ、こっちの方が全然少ないですね。
あ、
なんで見つけたらぜひ。
すごい、今年っぽい、
ぽいぽい、
しかもこれね、レッドカーペットバージョンなんですよ。
あ、本当だ、よく見ると。
なので年末アワード感を出してもら
う。赤絨毯ありますね、うん、下に。
これかっこいいな。
かっこいい、うん、こっちが欲しい。
でご本人 の、 あのインタビューもですね、あの大ボリュームで載せてますので、ぜひご覧ください。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の澤原昇と
辻るなでした。来週は2023年ヒット商品ベスト30の発表会の模様を現地からお伝えします。どうぞお楽しみに。クロストレンド。